FM870 ラジオミックス京都、京都リバーサイドウォーク火曜日。ここからはビブレハンナリスタイル、毎日の暮らしをハンナリと彩る話題をお届けしてまいります。ということで、今週のゲストさんは着物のお手入れ師、森本圭一さんにお越しいただいています。森本さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
今日寒かったんじゃないですか。
そうですね、朝出てくる時雪が ねちょっとまだパラパラとね降ってましたので、
そう、また今日のねコートもすごく素敵でおしゃれなコートで、
こんなに寒いと思わなかったのでね、はい、ちょっと厚着してきました。
確かにいつもそんなにその厚着っていうイメージはなかった、はい、森本さんですが、はい、今日はすごく暖かそうな、
はい、今年はもう機内で置こうと思ってたのを引っ張り出してきましたんで、
はい、はい、ね、でもまたちょっと後ほどお写真で撮らせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。
さあ、今日はですね、もう先々週ずっと前から、はい、もう時代を追いながらお話しいただいているんですけれども、ねはいはい、今日はいつ頃の
前回ね、江戸中期の、初めの頃、
はい、
元禄時代の、まあ、友禅染めが、まあ、主流となったというところまでお話しさせてもらいましたので、
はい、
今日はもう一応江戸中期、元禄の次の時代、宝永時代からお話しさせていただきます。今日、ねはい、江戸中期の、まあ、最後までお話しできるかどうか分かりませんけども、
はいはい、
まあ、進めてみますので
お願いいたします。
はい、宝永元年1704年にね、女性の着物振り袖が2尺と長くなるというふうにね、
はい、
そんな記録があるんですよ。だからその頃からね、袖が長くなるにつれて帯幅も広くなるということでね、だから、ね、それまで、ね、江戸初期とかまではやっぱり袖だけが短い時はね、
はい、
帯も紐のような帯だったんですけども、まあ、この頃から帯幅が広くなって、袖丈も長くなる、そのために、まあ、振りも開けられるということになってきたのですよね。
なるほど。
はい、で享保時代、次は享保という時代に入ります。その時は、吉宗第8代将軍、このね享保の改革がね、いろいろ禁令を出すんですよね。奢侈禁止令、つまり贅沢禁止令を出してですね、
はい、
多くの女性の着物、全面文様が、ダメだということで、
はい、
模様を少なくしろとか、まあ、下へ下げろと言ったんでしょうかどうか分かりませんけども、
うん、
腰高文様というのが、まあ、出てきます。つまり腰から下が文様で、
はい、
腰から上が無地、その無地のところに男性の着物と同じように家紋が入るようになります。だからそれまでは、女性の着物には家紋が入らなかった。まあ、紋があったとしてもシャレ紋をね、
はい、
まあ、庶民とか、まあ、歌舞伎役者なんかがつけてたと思うんですけどね、うん、一応家紋というのが入るようになったのが、まあ、その頃、上半身が無地になったからということで、
ね、なるほど、
はい、一応ね制約があったからこその次の対策というかね、まあ、おしゃれというか、ここに、まあ、女性も門を入れてやろうというふうになったんでしょうね。
そうなんですね。じゃあ、はい、もしそういう禁止令、贅沢禁止令が出ていなかったら、
はい、いなかったら
今も門、
ね、女性の着物には紋がついてなかったかもしれないですよね。そうすると、ね
ね、
結構面白いですよね。その
そうですね、
そういうな制約があってこそのね、いろいろ次の展開が回るわけであって、
はい、
まあ、後から考えてみればね、それもまあ結構まあ楽しいかなというふうに思うんですけど、でその享保時代にはそういった奢侈禁止令が繰り返し、はい、あります。その度にいろいろ制約を、まあ、人々は回避してきたんでしょうね。まあ、いろいろ、まあ、あるんですよ。そのこれはいけない、あれはいけないというのは、またそれはそれでまた別にまた、ね、
はい、
お話しさせてもらいますけども、でその享保時代にですね、
はい、
享保17年1732年に、
はい、
脇開けが一般化します。脇開けというのは今の着物の宮津口のことです。宮津口が開けられます。
はい、宮津口というのは
袖の下の、
はい、
身頃側が開けられてるでしょう。
開けられてます、
はい
はい、
その部分が宮津口です。
宮津口ですね、はい、
それまでは開けられてなかった、まあ、開けられたのが今一般化したということが享保17年に記録されておりますね。
はい、
はい、それとその享保時代の一応あの絵末には、はい、あの着物の丈がどんどんどんどん長くなってきまして、屋内では裾を引きずるようになります、はい、これは皆さんご存知の大奥とかね、あんなご存知でしょうけども、はいはい、大奥だけじゃなしに、まあ、庶民も、まあ、長屋住まいの庶民なんかもこう裾を、ね、引いたりとかあったんでしょうね、
はいへはい、
で外へ出るときは、はい、両妻をあの手で持ち上げて裾をすらないように、はい、あの妻というのは着物の端のことなんですよ、はい、前身頃の端のことね、
あの角の、あの
襟下の一番端を妻と言います、はい、その妻を両方持ち上げます、
はい
はい、
要は今でいう花嫁さんが色打ち掛けをお持ちになるような感じで、
そうです、はい、あれはあの妻を持ってるわけなんですよね、妻を持ち上げます、はい、で長時間外へ出るときとか、両手を使うときなんかは手を開けるように しないといけませんから、はい、帯の上から結んだしごき紐を結んで、はい、そこに両妻を挟み込んだりして裾をずらないように、まあ、それがやがては、はい、からあげるということになるんですけどね、からあげる、それがおはしょりにだんだんなってくるんですけども、
はい、いろんな工夫されてたんですね、
はい、最初の頃はねそういうふうに長い着物をこう持ち上げるなり、うん、紐に挟み込むなりとする、はい、だから今の着物というのはおはしょり、おはしょりをしてから帯を結びますけども、
はい、
この頃はおはしょりをせずに長いまま帯をして、
はい、
それから後から上から持ったり紐でからげたりしましたからね。
そうなんですね、はい、じゃあ当時というのは今着物を着せていただくと、はいはい、少し上げてなんていうんですか、
そうそうそう、
はしょ、
おはしょりね、
おはしょりっていうのをした上で、はい、確かに帯を巻いていく、それしか私は知らなかったんですが、はい、昔はそうじゃなかったんですね。
そのおはしょりは明治になってからなんですよ。明治の初め頃までは、はい、裾を引いてましたからね、
はい、
で明治に入ってから先にも、おはしょりをしておこうということで、
きちっとした竹の
そうそうそうそう
にしておこうという、
そうですそうです、
へえ、
はい、だからそういうな着こなしの変化があったわけなんですね、うん、まあ、それと着物がどんどんどんどん幅が狭くなり丈が長くなる、
はいはい、
で袖口も長くなったんですよ、
はあ、
その頃にね、袖口長くなったのは、
はい、
その享保の次の元文という時代に入ってから、元文元年ぐらいに、はい、まあ袖口も長くなる、袖口が長く開けられるということですね、
はいはいはい、
それまでは袖口は昔の小袖のように、こう風が入らないようになってた、はい、それが大きく開けられるようになってきたのが、まあ、この頃からなんですよね。で次の時代、宝暦という時代に入ります。宝暦11年には、はい、裾文様が流行ってきます。つまり腰高文様がまだまだ贅沢だということだったかもしれませんね。もっと模様を少なくしろということで模様がだんだん裾に下がってきます。
へ、
裾文様になってきます。
裾文様、要は
裾模様ですね。
裾の模様、
はい、裾に下の方に模様がちょろちょろちょろちょろっとこうずっと横に水平に広がって
綺麗ですよね、はい、裏側のあれは、
それがやがては裏に回ってきますね、裏文様が流行ってくる。つまり表をもっともっと地味にすることが、まあ、その時その時代の美しさとされてた、そういうな倹約があっての話なんですけどもね、それが、まあ裏まで模様が回るという、まあ、八角に模様をつけるということなんですよね。
はい、男性はその八掛けっていうのはないんです
よ、ね、男性の着物は刀修羅って言って八掛けは基本的にはありませんし、もともと女性の着物も、今の男性の着物と同じように八掛けはなくて刀修羅だったんですけども、裏に模様をつけるようになってから、つまり裏に裏の裾に刺繍をするとか友禅をするとかになってから、はい、表と同じような生地、同じ生地が必要だから別生地を裾につけようという、だから裾につける別の生地なんですよね、八掛けというのは、
はい、
それは着用時にも外から見えるということなんですよ。つまりですね、
はい、
歩いた時に こう裾がパラパラっと、うん、まあ、その当時はですね、今の着こなしを頭に浮かべないでくださいね。その当時は裾を引いてましたから、はい、部屋の中では両方左右対称に裏が翻って見えるわけなんですよ。で外へ出るときは、はい、両ズバを持ち上げる、
はい、
その時も持ち方次第では裏が、まあ、見えるわけなんですよね。
うん、確かにそうですよね、はい、シュッと上げている斜めあたりから。
そうです。なので八角というのは着用時に表から見える裏の生地を言います。だから袖口なんかも今は八角としてね、袖口は作られてますけども、
はいはい、
まあ、江戸時代なんかは袖口はまだ別布であって八角の生地は使ってなかったですね。
へえ、はい、でも本当に着物ってその時代とともに、
はい、そうですね、
いつの時代もやはりすごく贅沢なものですよね。
そうですね、贅沢ですね。
贅沢ですよ、
はい、そのね、裏にね、表と同じように模様をつけるというのはね、はい、やっぱりその裾を引いた時にその高さまで見えるということなので、だから八角の役割は結構重要になってきたわけなんですよ。
は
あ、八角でね、ちょっと今思い出したんですけども、
はい、
ネットで八角の語源をたどりますとね、
はい、
身ごろの裏が4枚と、
はい、
奥見八角が2枚と、
はい、
襟先布が2枚で八角だと、はい、で今は袖口布も入って、今は10枚だけども、
はい、
江戸時代は袖口布がなかったから、身ごろ裏の4枚と奥身裏の2枚と襟先布の合計8枚だから八角ですよというのを書いてあるページが多いんですけども、それは間違いです。
これ間違いなんですね。
間違いです。それは後付けですね。
あ
の
ね、
江戸時代 の、 あの資料、あの、森貞万光という資料にね、はい、書いてあるんですけども、
はい、
八掛の、身頃の裏4枚に、
はい、
奥身裏が、2枚加わって6枚なのに、はい、なぜか八掛という文章が残ってるんですよ。だから八掛の八はその当時から枚数じゃない他の意味があるんですけど、まだ今私その意味はちょっとまだ分かりませんけどね。
わあ、気になりますね。
まあ、それが解明できる時が来るかどうか分かりませんけど、
ちょっと楽しみにしております、はい、森本さん、ちょっとぜひまた八掛がなぜ八掛って言われるようになったのか、
まあいろいろね、人に言うといろんな説をまあおっしゃる方いますけどもね。でも多くはやっぱり江戸時代までにはその生地が8枚だったからということだ、
はい、
載ってますけども、それはもう明らかに後付けですね、はい、うん、
なるほど。
結構後付け多いんですよ今のね、
はあ、
人たちが結構考えたりして、
ね、でも、うん、知らなかったらそうなんだってそれを鵜呑みにしちゃうんですけど、こうやって ね教えていただくと、
分かると、ね、面白いです ね
本当ですよね、はいはい、うわ、ちょっとまだまだ続きを教えていただきたいところなんですけれども、はい、お時間が、
もう時間ですか。
そうなんですよ、
そうなんですか。そしたら今日は、でも今日は江戸中期のまあ最後までまあまあお話できましたので。
あ、本当ですか、はい、すごい。
でもね、まだね、
はい、
足りない、その贅沢禁止令だからこそこれが生まれたという話がまだまだあるんですよ。
ちょっと3月、はい、3月実は2回ご出演いただく予定ですので、はい、
そうですか、
はい、そこでちょっとたっぷりと、はい、
じゃあ次ね、
はいはい、
次贅沢禁止令に生まれた、
はい、
次の人がこういうふうに工夫したというね、
お
面白い話がありますので、
ちょっと楽しみにしております、はい、ありがとうございます、
はい、
ということで今日は着物のお手入れ師森本圭司さんにお越しいただきまして、江戸中期からなんとか江戸の終わりあたりまでの着物の変化についてお話しいただきました、はいはいね、またこちらポッドキャストでもお聞きいただけますので、途中からしか聞けなかったっておっしゃるあなた、ぜひポッドキャスト聞いてくださいということで、ビブレハンナリスタイル、ここまでのお時間は北大路ビブレの協力でお送りしました。森本さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。